正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は6月14日月曜日でございます。梅雨真っ只中となっておりますが、荻野さんはこの、ね、梅雨って雨のシーズンじゃないですか、
はい、
この時期の楽しみ方難しい質問でしょ。
いえ、
なんかあります、はい、アイデア。
いや、もうよくね、若い時は、いわゆるレイングッズというものをいろいろね、
はい、
楽しんで外に出るということもしてましたけれども、うん、もうめっきり家の中で楽しむことを覚えたので、うん、なんかね、でも窓ガラスがね白くなる様子ありますよね、
うん、
ちょっとその白くなる、ね、外の世界もなんかこう映画のシーンのように楽しみながらですね、うん、なんかその様相を見ながら音楽をかけたりとかですね、うん、なんか過ごし方に、まあ、なんか雨でも楽しんでるような気がします。
それは実はね、僕も特にこのね、
はい、
コロナ禍の中すごく思ってて、やっぱり外に出るのを控えるという意識がどうしても働くじゃないですか、でそうすると家の中で外を見るということがめちゃくちゃ多くなって、でそうすると自分は濡れない中で外の、ね、雨の様子を見る、まあ、大雨はちょっとダメですけどね、ちょっと一降る雨、梅雨の雨を見るっていうのは結構僕は楽しいなというかね、
なんかその変化もまたね、こうやってじっくり見たことなかったなっていうような景色。
そうなんですよ。だから自然の流れをすごく感じる、うん、まあタイミングなのかなと今はね、うん、僕はすごく今思っているんですが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。まあ雨基本的に嫌なもんっていう、ね、方多いと思いますが外でお仕事される方とか、ね、いらっしゃいますけども ね、
そうですね、うん、
でね、今日の内容としてはね、その、はい、今の時期の雨のシーズンの話、なぜ今こんな雨のシーズンがね1年のうちでやってくるのか、そのあたりを少しね掘り下げてみたいと思います。
よろしくお願いします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今はね雨のシーズンというお話なんですが、なぜ今の時期、ちょうど6月から7月の半ばぐらいにかけて雨のシーズンがあるんでしょうか。
ねえ、それは私が正木さんに聞きたいです、
うんはい、なぜ梅雨という季節が起きるのか、皆さんとともに今日はね考えてみたいと思うんですが、
はい、
日本って四季がありますよ ね、
ねえ、
春夏秋冬、
はい、美しい
春夏秋冬なので、この中に梅雨という季節は、まあ、この4つの中には入ってない。
確かに
雨のシーズンはっていう質問に対しては、皆さんは多分梅雨って言うでしょ
、はい、
日本の場合はね、
で
もう少し考えた後に、あ、秋雨があるな、
あ、
秋の長雨、
はい、
ってお答えになる方も多いかもしれませんね。
そうですね、
実はその梅雨、梅雨ですね、梅雨も秋雨も2つの季節のつなぎなんですね。夏と冬の入れ替わりのタイミングで雨のシーズンが日本はあります。
なるほど、確かに梅雨が明けると夏って感じですもんね、
う
ん、
ですよね、
はい、
で秋はというと暑い夏が終わってちょっと空気がひんやりとしてきたと思ったら、しとしとしとっとこう冷ための雨が降って、うん、じわじわとなんとなく気温が下がっていって冬になると。
確かに、
うん、季節の変わり目っていうことなんですね、
はい、
で夏は暑い、冬は寒いということは、日本列島は夏は暖かい空気の中に入ります、で逆に冬は冷たい空気の中に入ります、
はい、
ということは日本を覆っている空気がきれいに入れ替わるタイミングに、実は梅雨とか秋雨、長雨のシーズンがあるんですね。でちなみにね、冬というのはシベリアから進んでくる冷たく乾燥した空気に包まれて、あの寒さになります。
なるほど、
うん、でこの空気の塊を専門用語ではね、オホーツク海気団と言います、うん、一方夏はですね、太平洋にある湿った暖かい空気があの蒸し暑さをもたらします。この気団を小笠原気団というふうに専門用語では言うんですね、
うん、そうなんですね。
で梅雨の時期というのはこの性質の違う気団がちょうど日本付近でぶつかり合うわけですから、
うんうん、
かといってね簡単にこう混ざり合うわけないじゃないですか、
はい、
うん、つまり暖かい空気暖かく湿った空気と冷たく乾燥した空気の2つの空気の間境目ができてしまうんですよ、うん、どうしてもね境目が、はい、この境目を実は天気予報の世界では皆さんご存知の前線と言います。秋雨前線、
はい、
梅雨前線、ね、寒冷前線、
はい、
温暖前線、
はい、
ね、いろいろそんな前線あるじゃないですか、
ね、まさきさんがおっしゃってますよね、
うん、前線というのは性質の違う空気の、ぶつかり合いのでできる境目のことで、実はね、今の時期この梅雨の時期というのは冬の空気と暖かい空気の勢力が今ほぼ同じなんですよ。ということはこのね、空気の塊の境目いわゆる前線がちょうど日本付近でうろうろうろうろしてしまう、うん、なので梅雨の長雨っていうのはやってくるわけです。ちょっと言い換えたらね、結構こう2つの勢力が日本付近で喧嘩をしてると、押し合いへし合いしてますと、
はあ、そう言われるととっても分かりやすいですね。で
勢力同じなのでなかなかこのどっちか勝つか負けるかっていうのは勝敗がなかなかつきにくいっていうのがこの長雨のシーズンになるわけです。でこうやってお話しすると、皆さん映画のウエストサイドストーリーご存知でしょう ね有名な映画ですが
、はい、
不良グループの勢力争い、
もう知ってる方は知ってる、
うん、
有名な映画ですよね。
有名な映画ですよね、はい、でなかなか決着はつかないということなんです ね。この2つのね空気の塊の争いの勢力がなかなか決まらない、それには時間がかかってしまうということなんですね。
なるほど。
それが今の時期なので梅雨前線の位置によったら、すごく蒸し暑かったりね、
はい、
逆に梅雨寒っていう言葉があると思うんですが、なんとなくひんやりとした梅雨の雨もあります。
いや本当になんか蒸し暑ければ、うん、本当に夏みたいなんですけど、半袖で出てたら今日寒いなっていう日もありますよ ね。
なのでそういう時っていうのはどちらかというと冬のね勢力がちょっと頑張ってる時なんですね。じゃあね、
はい、
ちょっと考えてみてください。冬と夏の境目でなぜ雨が降るかと。
なぜ
別に空気がこう入れ替わるのに時間かかるのはかかってもいいけど、はい、別に雨降らさなくてもいいじゃないですかって思います
ね。確かにそうですよね。
こうやってこう変化がある時っていうのはやっぱり雨が降ったりね、風が吹いたり、
うん、
そのあたりをね後半詳しくねもう少し掘り下げてみたいと思います。
いやちょっと聞きたいです。
はい、ここで一曲お届けしましょう。
JD サウザーで Go Ahead and Rain。 JD サウザーで Go Ahead and Rain でした。
さて今日はですね、梅雨という季節がなぜ起きるのか皆さんとともにお勉強なんですが、
はい、
ちょっとだけおさらいしますね、
はい、
梅雨の天気をもたらすのは梅雨前線が停滞する、
はい、
でその梅雨前線というのは乾燥した冷たい空気、冬の空気と暖かく湿った空気、夏の空気の境目でできます、
うん、
でその2つの空気の勢力争いが今まさに日本付近で起こっている。これがまあ梅雨なんですね、はい、じゃあもう一つの疑問、じゃあなんでその勢力争いの境目で雨が降っちゃうんでしょうか、
ね、
まずね、2つの空気は性質が違いますよね。冬の空気と夏の空気、冷たい空気と暖かい空気、実はね重さが違うんですよ。皆さん空気にはね重さがあるんです、例えば冬場に暖房エアコンつけますね、
はい、
でまあその例えばリビングに座って、まあ、お茶を飲みましょうと、でちょっとお手洗い行こうかなって言って立ちます。そしたらね、頭のあたりがめちゃめちゃ暖かいっていうことありません？上の方が、
ありますあります、
天井近くが、
はい、
であれは実はね、暖かい空気っていうのは軽いんですよ。逆に冷たい空気は重くなって足元にやってくるので足だけ寒いなんていうことが冬場よくあるわけですね。
ありますあります、
うん、でこの空気の重さの違いなんですね。暖かい空気は軽い、なので冷たくて重たい空気の上に乗り上げようとします。わかります、
はい、
なので、
ええ、
夏の空気が冬の空気の上に上がろう上がろうとするんですよ。
なるほど、
境目には、
はい、
うん、でその断面が実は前線なんですね、境目のね、うん、ということなんですけども、でね、暖かい空気というのは日本の場合は特に太平洋から入ってきますので、めちゃくちゃ水分を多く含んでます、
うん、
その水分を多く含んだ空気がどんどんどんどん上の方へ行こう行こうとするわけですよね、
はい、
冷たい空気を乗り上げてね。でそうすると暖かい空気の中に入っている水分がどんどん水滴となります、
はあ、
冷やされて、
はい、
はい、
ええ、
でそれが実は雲となって、まあ、雨となって落ちるという、まあ、そういう仕組みなんですよね。
わかりやすい雨ですよね、絶対。
なかなかこれね、図をねお示ししたらね、
はい、
もっとわかりやすいんですけど、ラジオではなかなか難しいかもしれません
が、いやいや、お見事、いや、お言葉だけで今私すっかり雨が見えました。
でこの梅雨という時期は冬から夏に向かう途中、つまり暖かく湿った空気が今まで日本付近を覆っていた冷たく乾燥した空気を押しのけようとして南の方からぐっとこう勢力を強める季節になりますね、
はい、うん、
なので梅雨というのはまず沖縄で梅雨入りして北の方へどんどん上がっていくと。で一気に北に上がるかというとそういうわけじゃなくて、冬の空気もね結構そういうわけにはいかないってなるわけですよ、う
ん、抑えるわけですね。
そうなるとぐっとまたね、冷たい、乾燥した空気が南にぐっと降りて前線を押し下げてとかね、そういうパターンですが、基本的な全体の流れとしては南から北が梅雨になります。
なるほど。
で、ね、荻野さん、最終的にはじゃあね、梅雨というのは、冷たい冬の空気と夏の空気どっちが勝つかというと、
はい、
やっぱり夏の空気、勢力争いっていうのは実は決着はもう決まっている。結局暖かく湿った空気、いわゆる小笠原気団、うん、
はい、
夏のお天気をもたらすあの空気が勝利となって梅雨明けとなります。だから基本的には梅雨前線っていうのは日本海の方に上がって夏の空気の中に入って梅雨明け発表になるわけですね。今年の梅雨はですね、まず梅雨入りが異常に早かった、
はい、
うん、平年に比べても20日以上早かった地方が多くなりました。
しました、はい、
ちなみに沖縄の梅雨入り今年は5月の5日、子どもの日でした、
はい、
うん、で、これ奄美地方も同じ5月5日です。で近畿地方の梅雨入りが5月の16日でした。平年よりも21日も早い梅雨入りで、なおかつですね、今年の梅雨はですね、5月の雨の量がめちゃくちゃ多かったと。
多かったですね、
うん、はい、平年の5月の1ヶ月の倍以上降ってしまったているんですね。
そのように、
うん、ちょっと早めに雨の季節がやってきている
ね、教えていただきましたが、
冬の空気を押しのける力が今年はちょっと強いのかなというね、うん、ことかもしれませんね。夏の空気の勢力が強い、
はい、
となるとじゃあ梅雨明けはどうなるんだと。
そこですよね、
うん、その 決着がつくタイミングはいつなのか、ね、これ気になるところですね。
勝敗は決まってるけれども、いつっていうことですよね。
先週から少しだけお話したかもしれませんけれども、はい、今ね、その季節の移り変わりがどんどん早まってる傾向には確かにあります、
はい、
うん、極端に早まっている感じなんですね。なのでこのままいくと、その夏の勢力がガッと強まるのがやっぱり例年も早くなる可能性があるのかなと。
そうですか。
梅雨明けが早くなる可能性もあるんですが、ただこれはですね、なかなか現段階でそれを予測するのもやっぱり難しい。
あ、そうなんですか。
非常に難しい
です。としても正木さんではまだちょっと何とも言えない、うん、
でなおかつその海の影響であるとかいろんな要素が入ってきて、なかなか難しいですけどもね。で梅雨明けの発表が、ね、あったとしても、その後もう今度はね、湿った空気の中に入っちゃうので、日本付近はね、そうなると湿った空気ってこれ雲の元になるので、ちょっとした風の変化で、風のぶつかり合いで、まあ、気団同士のぶつかり合いじゃなくて、もっとちっちゃい、ね、ぶつかり合いで雨雲が突然発達してしまって、夏に入って大雨になったりとか、この傾向もあるかもしれないので、なかなかですね、今日お話ししたこのストーリー通りにはね、やっぱり今はいかない。これがやっぱり最近の、まあ、異常気象というか気候のおかしさでもあるかなと思うんですけどもね。
なるほど。
なんとかこれからあともね、大雨のない形で梅雨明けを迎えられたらいいんですけれどもね、今はですね、
はい、
戦いが日本上空では続いていると、
うん、続いてるんですね、
いうことをぜひ覚えておいてください。
はい、
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、ここで番組からお知らせがあります、
はい、兵庫県では高校生が社会の第一線で活躍する環境の専門家のアドバイスを受け、2050年の未来の地球環境について考える兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクトに参加する高校生を募集しています、うん、詳しくは兵庫環境創造協会のホームページでご確認ください、
はい、いい若い人たちの力はね、うん、本当にすごいものがありますのでね、また新たなリーダーを作ろうというね、育成しようというプロジェクトです。
すごいです、はい、
この番組でもね、いろいろこうご意見をいただいていて、
そうなんです、
あの若い方からね、年を召した方から、いろんな方からすごく、
ね、世代幅広いですよね。本当に内容もすごいし、
で今日ですね、ぜひ一通ご紹介したいものがありまして、荻野さんちょっと読んでいただけますか、
はいはい、この方ラジオネームをいただいてます。キーウィママさん、ありがとうございます、うん、大阪は高槻市からいただきました。初めてお便りします。37歳女性ですと、うん、私はまだ聞き始めて半年以内の初心者ですといただきました。きっかけはコロナが蔓延化して、世の中のニュース映像を見るのが怖くなってしまい、ラジオをよく聞くようになり、正木さんのラジオに出会いました。環境問題について興味を持ったのも昨年4月頃、世界の経済活動がストップしていたことによって、二酸化炭素排出量が減ったという正木さんの朝のお天気のコーナーでおっしゃっていたのをきっかけに、じゃあ今まではどうだったのだろうといろいろ調べるうちに、地球環境がかなり危機的であることを初めて知りました、
うん、
お恥ずかしいことに興味がなかったのです、
うん、
今まで長らく安泰だった地球が今ピンチなんてびっくりです。かなりショックでした。昨年の緊急事態宣言中、5歳、3歳、1歳の3人の子供を自宅でべったり育児をする中で、こんな大変な時代に3人も子供を産み落としてしまったと、どうしようもない絶望感に陥ってしまいました、
うん、
そんな目線で見た私の今の生活は、地球に悪いことばかりしているような気がして息苦しく感じました。大きな台風や大雨、山火事など目に見えて地球環境を悪化していることに気づき、どうしようもない精神状態に陥り、相談できる相手もおらず、うつ状態になってしまいました。まさにエコギルティな状態だったんでしょうか。
ああ、そうです
ね。精神科の先生にカウンセリングを受けたこともありましたが、今は不安なことがあっても自分の力で前を向いて生活できるようになりました。 今回のラジオはずっと続いていた疑問や不安な気持ちにドストライクで泣きながら聞いてしまいました。さて放送直後に遅れたらよかったのですが、ラジコで聞いているので遅くなってしまいました。環境のために子作りを控えようというお話ですが、環境問題を考える過程で私も控えた方がいいのではなかったのかと思ってしまったことがありました。
先週、先々週お届けした内容ですね。
そうですね、はい、はい。それは子供が大人になった時に子供を安心して産める地球だろうかとか、孫が幸せに暮らせる地球が存続していると言えるだろうかと考えたからです。最初は悪いことしか考えられず、大変な地球に産んでしまってごめんねと子供の寝顔を見ながら泣いていたこともあるのですが、今はそうは思っていません、
うん、
私には身近に地球環境を話し合える仲間はまだ見つけられていませんが、まさきさんのラジオを聞いたり環境問題に取り組む方の本を読んだりインスタを見たりしていくうちに、これからの未来を変えるのは子供たちなんだから、その希望を作り出さないというのは少し違うのではないかと考えるようになったからです。確かに人間は地球にとってあまり良くない存在だなと思って悲しくなることはあるのですが、素晴らしい部分もあると思います、
うん、
まだまだ世界はバラバラですが、 SNS などで遠くの方の意見や行動を知ることも容易になってきました。環境を配慮する人が産んだ子供ならきっと環境問題に取り組める大人になると思うのです。だから環境問題に前向きな方が出産を控えてしまったら、環境に配慮できる大人が減ってしまうのではないかなと心配になります。私は3人産んだことを今は後悔してません。子供に環境活動を押し付けることはしませんが、そもそも私も何も行動できていません。かっこ何か地球や社会の役に立つ大人になってほしいなと思いながら子育てしています。子供は環境問題にとっても希望だと思います。自信はありませんが私の意見です。難しくて怖いことばかりの環境問題ですが、逃げずに向き合えるのは優しい正木さんと荻野さんのおかげですといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
全文読ませていただ
きそう、なんか胸に詰まるように、なんかここすごくね思いが伝わってきて、すみません、全部読ませていただきました。
やっぱりあの将来を作るのは今の若い世代であり子供ね、であったりするのでね、次の世代をしっかりしたものに、ね、するためにはっていうふうにね前向きにね、うん、考えを変えられたと、キウイママさんですね。
はい、キウイママさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。皆さんもぜひご意見ください。
はい、
宛先はこちらになります。
郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp こちらまでお寄せください。お待ちしています。
はい、お待ちしております。この番組では、ね、どんどんとこの環境に関する、ね、話題、テーマお届けしますので、ね、皆さんとともに、ね、考えていきたいと思います。まさきあきらの地球にいいことはこの辺で今日はお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。